鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは米田元沖アナウンサーです。
こんばんは、私は元沖です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう1月も数える日しかないという。
はい、何してたの？
何してた？あ、もうしばらくぶりですもんね。
そうですね、
はい、
まあ正月からね、いろいろ日本も大変でしたけれども。
いや本当に大変でございました。
うん、お元気でよかったですはい今年もね、よろしくお願いいたします。今日はまず23日火曜日に国際競馬総括機関連盟から発表された嬉しいニュース、
はい、
2023年ロンジンワールドベストレースホースランキングの話題からお伝えいたします。イクイノックスが日本調教馬歴代最高のレーティング135を獲得し、はい、去年のレーティング世界ナンバーワンに輝きました。
はい、その去年のジャパンカップでイクイノックスは1999年にエルコンドルパサーが凱旋門賞2着で獲得したレーティング134ポンドを抜く135ポンドを獲得、
はい、
2014年のジャスタウェイ以来、日本馬として2頭目となるレーティング世界1位となりました。
素晴らしい、まあ、135はもう1位の記録ですもんね、
はい、まあ、あれだけのパフォーマンスだったんでね、はい、というのはありますけどね、
はい、ですからやはり日本馬の最強馬と歴代最強馬と言ってももういい、はい、ね、ということですよね。選ばれた経緯を見てみますと、
はい、
まあ、去年はドバイシーマクラシックで129ポンドを獲得して世界1位になって、まあ、ずっとそれでずっと秋まで1位でいたわけなんですけれども、はい、でもジャパンカップで3着だったスターズオンアース、4着のドーデュース、5着のタイトルホルダーが有馬記念で上位を独占したことも評価されて、最終的に135ポンドまで伸ばしたということですから、イクイノックスはジャパンカップでもう引退しましたけれども、はい、出走しなかった、有馬記念で他の馬が頑張ったからこの135になったっていうことになったわけで、このことからも日本の競馬のレベルの高さを知ることができる出来事ということになりましたね、
はい、イクイノックスはね、
はい、
もう去年1年通して強かったんですけど、特に強かったのがこのジャパンカップだったので、
はい、
まあ、この数字もうなずけるかなという感じもします、
はい、そしてそのジャパンカップなんですけれども、こちらは初めて世界の1位になったんです、はい、去年のワールドベストレースに輝きました。
レースが1位になったんですね。
そうですね。
でこれは1着馬から4着馬のレーティングの平均値で決まるランキングとなっていて、ジャパンカップは 126.75 ポンドで2位のドバイシーマクラシックの 126.50、 3位の凱旋門賞の 124.75 を上回り、
はい、
日本のレースでは初めての受賞となりました。
これが素晴らしいですよ ね。これまではアーモンドアイ、コントレイル、デアリングタクトの3強対決で湧いた2020年のジャパンカップの世界3位が最高だったんですけれども、
それを超えたんですもんね。
そうですよ。だってね、もうジャパンカップが始まった時は、
はい、
世界の強い馬を日本に呼んで、そして日本の馬が強くなるようにと強い馬作りのためにスタートしたジャパンカップですけれども、はい、なかなかこうね、いい成績ができなかったり、はい、世界に打ちのめされたりしてきたわけですけれども、あの時に、あの始まった時に、いつかはジャパンカップが世界一のレースになるようにっていうことを、
はい、
みんながその日を夢見て、
はい、
目標に頑張ってきた日がついに来たわけです。
なるほど、あれから40数年という、はい、
そうです。まあそういう大変もう声を枯らしてまで喋りたい、もう3時間ぐらい喋りたくなっちゃう。いや
もうオープニングで終わっちゃうぐらいの
終わっちゃうぐらい喋りたいんですけども、ね、はい、本当にまあスポーツエンターテインメントとしても日本の競馬は定着しつつあるという大変嬉しい出来事、オープニングでお知らせいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。辰年の競馬はどんなことが起こる？2024年今年を占う。 ということで今週は過去の辰年の競馬を振り返り、はい、今年2024年はどうなるのか考えてみることにいたしましょう。
ただその前に、
はい、
改めて、
はい、
去年2023年の競馬を振り返って、
は
い、どんな年であったか、よしこさん総括していただけますか。
はい、今日のオープニングにあった通り、まあ、イクイノックスが中心だったことは間違いがないのと、はい、あと大変ね、あの活躍馬が多かったということ、はい、でも個人的にはダイナカール一族から初めてリーディングサイヤーが誕生しました。ドラメンテです。
ドラメンテ、
いや、ドラメンテさんが本当に活躍いたしまして、はい、とっても嬉しいことです、ね、それからね、あのダート界でもういろいろ頑張った馬がいっぱい誕生したこと、はい、さらにあの若手ジョッキーの活躍というのも目立ちましたよね、はい、中で長島まなみ騎手ですけれども、地方競馬で一番騎乗されてるんです、そして一番勝ってらっしゃるんです。それは女性ジョッキーの若手として本当にあの特筆すべきことじゃないかと思うし、はい、そういった経験もね、彼女の今のこう結果につながってるかなっていうふうに、活躍につながってるかなと思います。
ですから本当に去年の秋の福島リーディングはね、惜しかったなと。
そうですね、惜しかったね。
途中から個人的にはちょっと応援してたんですけども、最後で競り負けたのでね、その悔しさを糧にさらに今年は頑張ってもらいたいと思います、はい。
ではまず競馬の出来事以外、辰年にはどんなことが起きていたのか、米田先生教えてください。
先生じゃないんですが、はい、教えしましょう。辰、
はい、
年は大きな変化が起こることが多い年のようで、1868年の戊辰戦争、
はい、
1904年の日露戦争が辰年に起きています。戦後では皇居前でデモ隊と警察が衝突して1500名が死傷した1952年の血の明帝事件、
はい、
政変の年とも言われ、戦後5回しかない辰年のうちで3回も総選挙が行われたんです。で、ロッキード事件やリクルート事件といった汚職事件も辰年に発覚しています。
あら、なんか今年辰年が幕開けとなって、なんか、今年の日本にも重なるものがありますね。
1日から地震がありましたし、はい、でね、政局といいますか、
はい、
政治の世界もね、
はい、
いろいろあったので、具体的なことは申し上げませんけども、
はい、
皆さんご存知だと思うんでね。
そうですね、なんか重なる感じがしますが、とにかく日本がより良い国になるよう進んでいってほしいと願うばかりでございますね。
そして2012年の東京スカイツリー開業、2000年の2000円札発行、1988年の青函トンネル瀬戸大橋開業、1964年の東京五輪東海道新幹線開業などの国家プロジェクトが始まることが多いのも辰年の特徴と言えそうです。
なるほど、お札も新しくなるし、
そうなんです。
お札って、まあ、今私たちが使ってるお札、はい、もう24年経つって、
それもね、
いうのもびっくりな、
そうなんですよ、
ね、
いろんな共通点が見られるので、
はい、そうですね、
いや、どんな1年になるんだろうかという、
はい、そうですね、今年新しくなるお札1万円札は渋沢栄一さんで、
はい、
競馬の神様大岡慶次郎様のね、
そうですね、
はい、
はい、
ひいおじい様だったかな、おじい様なんですよね、なんか、ちょっとそれはなんか嬉しいことなんですよね。
で、競馬界もね、
うん、関する話題ですけれども、私はね、毎年あのクラシックはどうなってんのかなっていうのをお正月に調べるんですけれども、
はい、
辰年の3歳クラシックというのは、
はい、
2冠馬3冠馬が多数誕生していて、1952年は栗の花2冠、スイスも2冠で、新山でしょ、
はい、
1964年昭和39年、東京オリンピックの年ですよね、はい、新山が3冠、牝馬金欅2冠とか、はい、1976年は東証ボーイ、クライムカイザー、グリーングラスで、
はい、
ボバ戦線はそうだったんですけれども、テイタニアが牝馬2冠になってます、
はい、
で1988年だけそれがなくて、2000年にはエアシャカールが2冠、皐月賞、菊花賞、2012年にはゴールドシップが皐月賞、菊花賞の2冠で、ジェンテルドンナが3冠プラスジャパンカップ、
ね、
ということなんです。ですから今年も3冠2冠というのは期待できそうな感じがしますよ ね、
どの馬がなるんだろうか、
うん、
というところで期待が高まります ね、
はい、
で辰年の競馬に関することで、その他にどんなことが起きていたのか調べてみたんですけども、1976年 電話投票がスタート、
はい、
まあ、今ね当たり前のように便利に買える世の中の始まりのような ね、
そうね、
記念すべき年、
昭和51年だったんだ。
そうですね、
へ、
はい、それから1988年、まあ、先ほど二冠馬三冠馬がいないという話もありましたが、はい、この年は何といってもオグリキャップが中央競馬に移籍、重賞6連勝、それからタモクロス春秋天皇賞連覇というすごい1年だったんですよね、
はい、この足毛の怪物2頭いたっていう年ですね、
はい、はい、で2000年がテイエムオペラ王、
はい、
春秋天皇賞連覇、宝塚記念、はい、ジャパンカップ有馬記念制覇ということで文句なしの年度代表馬、
そう8戦8勝だったんですよね。
そうなんですよね、強かった
強かった。
で2012年は2歳新馬戦の開始が日本ダービーの翌週からになったということで、あ、この年だったんだなという感じもありますけど ね、 ね、まあ、この年はあのオルフェーブルの活躍がね続いてまして、凱旋門賞でソレミアの首差2着というのもあって、目の前だったんですけどね、あ、これはもうこういう瞬間が見られるのかと思ったところでソレミアが来たというゴール前でしたね、
ちょっと悔しさが蘇りましたけど
で、 ね、
でも今ご紹介していただいただけでもやっぱ辰年、はい、結構サラブレッドの世界、
そうなんですよ、
競馬の世界もうワクワクすることが起きてるじゃありませんか ね、 ね、はい、感動的、まあ、十二支の中で辰年っていうか竜ね、竜はあの唯一架空の動物じゃないですか、
はい、
ですから今年もやはり天にも昇るような勢いで
お上手
活躍してくれる優春が誕生していることを願ってやみません、
ね、
期待したいですね、
はい、
どんな馬に出てほしいですか。
私はそういううまいことは言えないんですけど、
うま、うまい
ダジャレを言うつもりはなかったんですが、パレスマリス3区、
はいはい、
今年から日本で供用ということ で、
そうです、ね、
しかも3区ね、はい、朝日杯フューチュリティステークスを勝ったジャンタルマンタル、
はい、
それから新山記念を勝ったノーブルロジャーということで、もう早速重賞馬2頭が出てるということで、はい、いやこれクラシックに出たら面白いんじゃないかということで期待しております、
はい、では続いて今年の年男年女、辰年生まれの騎手調教師の皆さんを紹介していただけますか。
はい、
まずはジョッキー編です。
はい、たくさんいらっしゃいます。1976年生まれの岩部淳二騎手、西谷誠騎手、三浦秀明騎手、1988年生まれの荻野拓磨騎手、田中健騎手、浜中優騎手、藤岡幸太騎手、2000年生まれの岩田未来騎手、大塚海斗騎手、段野大成騎手、原雄介騎手、古川奈穂騎手の12人が辰年生まれとなっています。
どうですかね、期待、まあ、皆さんに期待したいですよね、年男とか年女って自分がそうだった時思い出すと、
はい、
なんか頑張ろうっていう気持ちがありましたもんね、
はい、
だ若手で言ったら、まあ、原雄介騎手も度胸がある騎乗ですし、です、古川奈穂騎手、
はい、
ね、頑張ってほしいと思いますね。
それこそあの先ほどね長嶋真奈美騎手の話ありましたけど、はい、古川奈穂騎手同期なので、この二人が頑張ることによって、もう鍵括弧で女性騎手って言われる時代はなくなるんじゃないかと。
もう
そこがね、
騎手だけね、
そう、
はい、
もう男女関係なく、
うん、
もう騎手として見られるという時代が来てほしいなと思ってます、
はい、
はい、それから辰年生まれのトレーナーは1964年生まれの北出義人調教師、手塚隆久調教師、中竹和也調教師、1976年生まれの大和田成調教師、尾形和幸調教師、奥村武史調教師、高野智和調教師、西村正幸調教師、吉岡達也調教師、そして3月に開業する福永雄一調教師の10人です。で、すでに2人、
はい、
中竹調教師が京都金牌をコレペティトールで、
はい、
吉岡調教師が新山記念をノーブルロジャーで重賞制覇を果たしております。
すでに結果を出されているということなんですね。
はい、
やはりこの調教師の皆さんにもね、ぜひあのご注目ください。
はい、ちなみに、
はい、
JRA 所属で年男、年女ならぬ年馬がいるの。
まさか。
ご存知ですか。
12歳。
そうなんです、まだ走っております。
はい、教えてください。
2012年生まれの12歳、
はい、
マイネルプロンプトです。
あ、そうだったんですね、
はい、もうね、今月6日に三勝クラス門松ステークスに出走して12番人気で8着だった。
うわー、 そうなんだ。
いや、すごいですよね。
いや、なんかもうこうなったの絶対もっともっとね、今年頑張ってほしいと思います、
は
い、
あの地方競馬とかでは十何歳とかってよく見るんですけど、地方競馬はなかなか ね、
なかなかね
ないですよね、
はい、
あの子供の頃はミスター当人なんていうの
がそう、あれかわいそう、みんなミスター老人とか言ってもうひどいこと言ってたんですよマイネルプロンプト、はい、ぜひ皆さんね応援しましょう、
ね、
はい。
それからまあ、登録抹消した馬では、マイネルレオーネ、はい、2月15日生まれ、
はい、
1月6日付で登録抹消ということで、うん、まあ、最近まで現役だったということなんですね。で、引退レースが中山大障害7着だったということで、本当にもう最近まで走っていた高齢馬ということで、
はい、
はい、
ね、なんか辰年生まれの馬たちにも頑張ってほしいですね、
はい、いやすごいですね、
はい、応援しましょう、
はい、
今日は辰年の競馬について特集でお送りしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
いや、その前に、
はい、
先週予想した東海ステークス、
はい、
よしこさんは生まれん4頭ボックスで的中でございました、
まあ、4頭ボックスいいですね、的中しまして、はい、だけどね、あの6点買いだったんですが、
はい、
570円という、
生まれん570円、
はい、
いやいや番組初当たりだそうで、
そう、ありがとうございます。
いや、もう何よりでございます。
よかったです ね、この調子でいきたいと思いますね、
は
い、
さあその勢いで今週は日曜日に東京でネギシステークス、はい、京都でシルクロードステークスが行われます。まずは東京競馬場で行われるダートの G3 ネギシステークスを展望していきます。
はい、
このネギシステークスの勝ち馬には G1 フェブラリーステークスへの優先出走権が与えられます。
はい、
26日今日金曜日正午の東京の天候は晴れ、芝ダートともに良のコンディション。28日レース当日の東京は晴れのち曇りという予報になっております。さあなかなかね、
はい、
メンバー見るとどこからも買えそうなメンバーなので、
そうです ね、まあ、これがフェブラリーステークスにつながっていくわけですけれども、はい、フェブラリーステークスの時にね、やはりちょっと有力馬たちがみんなサウジアラビアに行ってしまうの で、
はい、
まあ、ここでいいレースをして、わあ本当にフェブラリーステークスが楽しみだ、はい、わーっていう、
はい、
結果になってほしいですよ ね。ですから本当はね、一番はまあドライスタウトが出てきて欲しかったんですよ。
そうなんです
よ。もうそしたらもう中心だったと思うんですけれども、はい、残念ながらね、クッキーンということで9ヶ月、
は
い、もうね、ほんとしっかり直してほしいと思います。
はい、
そうしたから弟ですよ。
あ、なるほど ね。
やはり、はい、サンライズフレームにお兄さんの分まで頑張ったし、はい、もうあのダートの両決馬って言っていいじゃないですか。はい、
そうですね。
ですからまずはサンライズフレームですよね。はい、それから5月生まれのエンペラーワケア。
はい。
はい、デビュー戦の後2戦目からダートで活躍していて、まだまだこうこれから、
はい、
まだまだいろんないいとこ見せてくれそうな感じがしますもんね、
はい、
今連勝中ですし、はい、ダートになってからは5戦して4勝、
はい、
2着1回、
そ
してパライバトルマリンですけれども、はい、前3走がいろんな競馬場で走って崩れない、
はい、
ということでこの馬、さらに水口騎手重賞制覇チャンス、
はい、
フルム、ということでこの4頭です。エンペラーワケア、
はい、
サンライズフレーム、パライバトルマリン、フルム、この4頭のマレンボックスでいきます。
あ、結構思い切って絞られましたね。
絞りました。
的には、
はい、
すごいですね。
米田さんは
2番のヘリオス、
はい、
はい、2走前にペルセウスステークス同じコース距離で勝っているんですけども、はい、この時が1番枠からスタートを決めて先行して粘ったということで、はい、今回もね2番枠なので、まあ、ほぼ同じようなシチュエーションなのでね、スタートを決めて気持ちよく先行できればいいかなとは思っています、
はい、
まあ、先行他にもね先行タイプがいるので何とも言えないんですけども、
はい、
まあ、とにかく気持ちよく行くのが重要なことなので、とにかくまずはスタートを決めれば、
はい、
ちょっと光が見えてくるかなと思います。
そうですね、
しかも鞍上が
武豊騎手ですからね、もう結構12回コンビ組んでらっしゃるんですが、はい、2着5回っていうのが最高で、
あ、
勝ってらっしゃる、ね、ここで決められるかも分かりませんね
あ、なるほどね、
はい
はい、いや、なんかいきなり意地悪なこと言われちゃったのかと、違いますね。
でもサンライズフレームも4連勝中っていうね、
そうなんですよ、
ものすごいですからね。
そうです、
はい、
これがどう出る
か、スターになりますよね、このまま勝てば ね、
一気に、ね、はい、なるかどうか、
はい、はい、主役ですね、
はい、
はい、
さあ一方で京都で日曜日に行われるハンデの G3 シルクロードステークスの展望です。
はい、
26日金曜日正午の京都の天候は曇り、芝ダートともに良、28日京都は 晴れのち曇りという予報になっております。
はい、
さあこちらはいかがでしょうか。
そうですね、少し長い目で見るって形かもしれませんが、まあ、高松の宮記念にね、はい、つながっていくということになりますよね、でやはり今日先ほどのコーナーでご紹介した長嶋愛美騎手が持久車の代表馬、はい、ね、トラベスーラに騎乗ということ でご本人もすごく嬉しくて頑張るということで燃えてらっしゃいますのでね、あの斤量1キロ重くなりますけれども、あの彼女の力でね勝利へと導いてくれたらなというふうに思います。 それからドゥラメンテ3区のルガル、はい、1.5 キロこちらも筋量が重くなるんですけれども、非常に京都とは相性もいいですし、はい、あのこの馬も応援したいので、あとはジュンオレンジ4歳牝馬、それからバースクライ4歳牝馬、この2頭を入れまして、4頭でもう、あ、どうしよう、やっぱりアグリも入れて、
はい、
アグリ、ジュンオレンジ、トラベスーラ、バースクライ、ルガル、こっちはちょっと10点買いになっちゃいますけど、はい、5頭ボックスでいきます。
わかりました。
はい、
はい、
米田さん、
私は初めての 1200m、はい、しかも京都、
はい、
エターナルタイム5番本命にします。
はい、初スプリント
って感じなんですよね。1600m 前後しか走ってないんで分かんないんですけども、前走の富士ステークスは休み明けで、しかもゴール前ちょっと止まっている感じがあったんで、オーナーサイドから短いところはどうかと打診があってここに進んだそうなんですね、
はい、
で、まあ、血統を見ると父がロードカナロア、で母がマジックタイムということで、どちらもね短い方がいい馬なので、血統的なことを考えればいいんじゃないかと思っていますので、
はい、
で人気的にも人気割れるかなという中で、そんなに上の方の人気にならなければいいなと思って、配当狙いで、
はい、
しかもルメール騎士なので、
そうですね、いいですね。
あ、私、はい、東西ともにスタージョッキーばかりを本命にしてる感じで、頼ってる感じが出てしまいましたね。はい、
いいんじゃないんですか、それも。や、何でもありですか、競馬
当たればいいんですよ、なんてね、
楽しめばいいんです。
そうですね、はい、はい、さあそれではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介します、
はい、お願いします。
浜野旗坊さん、ご無沙汰しています。久々にじっくりと事前予想ができたのでメールします。
お
ネイシーステークスはサンライズフレーム、はい、ダート1400は4連勝中、はい、一度も馬券圏内を外していないのが魅力、
はい、
シルクロードステークスはこのコースの持ち時計が早いルガルといただいています。
似てる私と
ね、そうですね。人生と競馬はハランダさん、ネイシーステークスはタガノビューティー、直線の長い東京コースは間違いなくベストの舞台、シルクロードステークスはルガル、タフな馬場状態も向いていて京都コースも合っている印象。タガノビューティーは一回も名前が ね上がらなかったんですよ、ね、2
人から出ませんでしたね。
東京得意なんですけど ね、はい、三宮の独身貴族さん、先週の重賞はダブル的中で美味しい思いをさせてもらいました、おめでとうございます。今週ももう一発当てたいと思います。
おめでとうございました。
ネギジステークスはサンライズフレームとエンペラーワキアの二頭軸、シルクロードステークスは距離も京都も得意なルガルが本命です。オーサムエアプレインさん、今週は最強寒波襲来で寒かったですね。
寒かった。
いや本当に見放で取材だったんですけど、すごい風で、もう建物の陰に避けながら取材をしていたぐらいの強い風だったんですよね、シルクロードステークスはアグリの10勝2勝目、ネギジステークスはサンライズフレームの5連勝に期待です。三里のちいちゃんさん、ネギジステークスはエンペラーワキア、シルクロードステークスはルガル、杉山春樹厩舎の2頭が本命です。一周前追い切りでは2頭で合わせ馬を行い、共に万全に仕上がりました。昨年東西リーディングの厩舎力に期待していますといただいています、
ね、
はい、まあ、この本もたくさん、
いただきましてどうもありがとうございます。時間の都合で全てご紹介できず大変申し訳ありません。ありがとうございました、
は
い。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録を行っています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRN ウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
来週は東京新聞杯キサラギ賞の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想ぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末の JRA は開幕週を迎える東京、京都と小倉3つの競馬場でレースが行われます。 明け3歳による受賞はありませんが、よしこさんが大好きなドゥラメンテが9年前に制したセントポーリア賞が日曜日の東京競馬場で行われます。
はい、
今年は注目されている馬は、
はい、残念ながらドゥラメンテ3区はいないんですけれども、はい、トラジェクトワールが3代半がファビラスラフィンということで、はい、まあ、冒頭でねジャパンカップが世界1位のレースになったということで、このファビラスラフィンもジャパンカップの発展に大きな貢献をしましたので、
なるほど
この子孫にしましたトラジェクトワール、はい、応援したいと思います。
はい、さあ今週も開催競馬場にはネット予約で指定席券入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、大変寒いですけれどもね、
そうなんですよね、
本当に競馬場に方も暖かくしてお出かけくださいね、はい、週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
米田元樹でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。